皆さんおはようございます。夏が、終わりそうなので、中学生高校生が一部の中学生高校生は広島の三陸に戻りますということで、今日は中学生高校生、本当に青春の時を過ごしてらっしゃる、青年の ためにお話をさせていただきたいと思います。今日考えてみたいのはイエス様が語られた例え話であります。先ほど見ていただいたように本当にたくさんの人たちの前でイエス様は実に面白いお話をたくさん用意して語っておられました。私は聖書を読んでいて時々思うことがあります。イエス様がなさるいろいろなお話を群衆は聴衆は内容をどのぐらい理解してたのかなということであります。どれぐらい分かっていたのかなということです。どなたでも聖書を読まれるときに例えばイエス様の例え話をすぐに読んだ瞬間にうわーすごい話だとは感じられないと思います。何なんだろうこれは、何をおっしゃりたいんだろう、なんとなくわかるけれどもちょっと首をかしげる、全然わからないというのではない、何かこの話隠れた隠された部分があるに違いない、そうやって読んでいくわけです。全くわからなかったらあんなに集まらないと思います。5000人も何かその話の中から感じ取って自分の家に行って考える、考えてああそうかと言って驚くわけです。それが喜びになるわけです。イエス様のお話の中には不思議さとそして面白さと深さがあります。そして私たちが考えるというスコップでこのお話を掘っていきますと中から思いがけない宝が続々と出てくる、これがイエス様の例え話であります。それでは今日はそういう作業を皆さんと一緒にこの礼拝を行っていきたいと思います。今日のお話、司会者の方が一生懸命に丁寧にですね読んでくださったので概略だけもう一度皆さんと復習したいと思います。あるところにご主人様がいらっしゃった。彼には3人の従業員がいた。従業員がいた。ある時ご主人様が変なことをおっしゃった。私はちょっと旅行に行く、旅行に行くけれども留守を頼む、そこであなたたちにお金を預けておく、君には5タラント、あなたには2タラント、あなたには1タラント、じゃあねと言ってどこかに行っちゃう。残った3人はそれぞれ考えたわけです。どうしようか。彼はよしと言って5タラントを元いにして5タラントを設けて10タラントにしたわけです。5+5=10、2タラント預けられたものはこの2タラントを元金として2タラント設けて合計4タラントにしました。そして1タラントの人は先ほど見ていただいたように土の中にこのお金を隠したわけであります。するとご主人様がどこからか帰ってきます。みんな集合。この二人をこう言います。わずかなものに忠実であった。そうこのお話はあの2億5000万円なのにご主人様はわずかなお金を忠実でしたというんです。褒めてくれます。しかしこの1タラントの人は残念という話であります。さあこれ考えますと 考えない人には分かんないんですけども、考えると変なお話、変な点がいっぱいあります。一つ、どこに出かけたのか。はい。何のための旅行だったのか。二つ目、ご主人はこの三人になぜ大金を預けたのか。これを持って増やしなさいとか言っておられません。商売しなさいとおっしゃったわけではありません。何を期待して預けたのか。3つ目、ご主人様はなぜ521って差をつけたのか。なんで555じゃないのか。なぜ差をつけるのか。そして5タラントを預かったものは5タラントを見て何を考えたのか。そして5タラント儲けた人はなぜ仕事をやってみよう、商売をやってみようっていう気持ちになったのか。そして一番わからないのは彼です。彼はなぜ土の中に隠しておこうと思ったんでしょうか。子供にも聞きましたので、子供さんにも聞きましたので、大人の方、はい、大丈夫でしょうか。自分だったら商売をするっていう人、眠気ばなんとかに自分はそれでやってみようと思う人、はい、それでは私はそういう商売っ気ないから隠すという人、はい、正直、本当に正直ですね。今目が覚めたので意味がわからないっていう人って言って警戒しながらですね、はい、もう一つ、皆さんはどう考えますか。この人が5タラントを元金にして増やしたからいいけれども、元金を減らして1タラントになったら、減らしてしまったら、ご主人様は彼に何と言うでしょうか、ね、一つの問題は先ほど子どもたちに話しましたように、前向き後ろ向き、積極的消極的ですね。世の中には消極的な人、積極的な人、そしてもう一つ、消極的にな方に積極的な人、後ろ向きに前向きな人、もう何が起こっても、とりあえずですね、一応絶望的な観測をするのが癖な人っているわけです。読んでいきますと、いろんなことが面白いです。ああ、2000年前に銀行があったのか、利子もあったのか。そして問題はくどいですけども、預けられたお金が半端じゃない億の単位のお金、これをご主人様がもう一度申します、わずかなお金と言っている。何なんでしょう、このご主人様は誰なんでしょう、何を考えているんでしょうか。さて、一つ一つ問題を取り上げます。まず1タラント預けられた人がどうして土の中にしまったかということを、聖書は24節にはっきりと彼の気持ちは書かれています。24節読みます。24節、ところで1タラント預かった者も住み出ていった。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところからかき集める厳しい方だと知っていましたので、恐ろしくなって出かけていって、あなたのタラントンを土の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなたのお金です。つまり彼は、この1タラントの彼はご主人を厳しい方だ、おっかない方だ、ちょっとでも減らしたら何を言われるか分かんない、ね、何にもしてくれないのに取り立てだけするような人だ、だから怖かったと言っています。じゃあ変じゃないですか。何が変、こっちの人、こっちの人はよーく読んでみると、すぐにって書いてあるんです。すぐにって、もらったらすぐに商売を始めたと書いてあるわけです。怖がらなかったんでしょうか。ん？減らしたら、もしも減らしたらと心配しなかったんでしょう。 ゴタラントの、人はご主人を怖がっていません。全然怖がっていない、ね、彼らはきっと1億5000万も預けてくださったご主人様はこっちを信用してこっちを信頼して預けてくださった私のことを信頼して本当に太っ腹だ方だ心の大きい方だと思ったんでしょう ねご主人様は私の自主性を重んじてん心配しないでいい挑戦してごらんやってごらん、ね、チャレンジしてごらんあなたが思っている通り思い切って生きてごらん、ね、信じたように見守ってあげる責任取ってあげる後始末全部私が引き受けるだから思い切ってやってごらんとご主人様は言ったと思うんですから喜びましたポイントはこうであります5タラントと1タラントの人はご主人様に対する思いが違うからそのような行動になったんですご主人様をどういうふうに思っているかがどういうふうに生きるかの鍵であるわけです怖がったので怖い方だと思っているのでビクビクして挑戦しなかったでもこちらはご主人様はもう本当に太っ腹な方なので大丈夫やってみようと思った例え話です例え話ご主人様は神様のこと、ね、そして三人は皆さんのこと皆さんは三人の中の誰か聖書はそういうわけですはいつまり神様をどう思ってらっしゃるか皆さんの神様のイメージが皆さんの行動や生き方に現れるそういうことでありますこの1タラントの1タラントの彼は神様のことをこういうふうに思っていたと思います神様というのはいつも私を試して調査してそしてテストしようとしている神様はいつも検査して私の悪いところを取り上げてチェックしようとしているここの耳のところに赤い鉛筆を置いてねっファイルケースを持って、はい、あなたの食事の仕方、あなたの健康の管理のこと、どんどんチェックして、いつでも責めようとしている。1円、預かった1円、1円損したらそこをついてくるような神様。こういうふうに、彼は神様ってそういう方に考えていたんです。それが行動に出たわけです。ですから言葉の中に、言葉の中になんとなくどうして5、2、1なんで私が1なんだ神様は不公平だ、ね、恨みと妬みがなんとなくそこで伺えるわけなんです彼は生涯終わってあなたの人生はどうだったですかって聞いたら彼は言うと思います人生は不公平で本当につまらなかった人生本当につまらない人生だったああ皆さん覚えてください人生をつまらなくする3つの言葉お教えしますお教えしますって言ってつまらなくなったらどうしようかなと思いますけども、うん、次の言葉を皆さんが言っていたら人生はつまらなくなりますどうせだってもうすべて分かってるどうですかどうせやりもしないうちから諦めだっていつも弁解してるこうなったのは誰のせいだ、ね、いつも弁解してるそして一番の大変な人は全部分かってる私は全部分かってるんだこれは人生を本当につまらなくしますじゃあこの二人この二人にあなたの人生はどうだったですか あなたの人生はどうだったですかって聞くならば、彼らは言うと思いますよ。やりたいことを思いっきりやれて、そして神様はいつも助けてくれて、こんな人生になるとは思わなかった、期待してなかったけど面白かったって、ね、はい。実はこの例え話、私は読んでですね、ちょっと思い出すことがあります。それはトランプ遊びと似ている、ね、皆さんもまあ、私はもう子供たちが大きくなって、今更ですね、もうトランプ遊びってあんまりやんないんですけども、それでもやるか、ね、トランプ遊びって似てるでしょ。つまり親がトランプを3人の子供に平等に分ける。するとトランプが始まる前にどれ選ぼうかなって言って、ある子が人に隠しながらこうやって見るわけ、ね、見た瞬間に子供が言う、お父さんちゃんと切ってくれたとか言うわ、ね、なんでこのカードこんなんじゃもう分かりきってる、もうやめたい、こういうふうに。である子はですね、こうやって取ったカードを見てニヤニヤして、本当にニヤニヤして、早く始めない、早くやろう、ね、そういうんです。ところがトランプゲームは人生のように、人生はトランプゲームのように面白い展開になっていく。こんなカードをもらったら私の人生はもう決まってると思ってがっかりしている子が大成功する、素晴らしい人生へと導かれる。そしてもう絶対これだけカードが揃ったら私の人生はバラ色だ、ね、と思ってる子が負ける。問題は一つであります。自分のもらっているカードで勝負をする、これだけだと思うんです。私だって神様からもらっているこのカゴで、この身長で勝負してるわけでしょ。勝負ってだって大した勝負じゃないんだけども、必死になって生きてる。もっとこの花がとかなんか考えますよ、私だってね。もう茶髪でも生えてきてほしいって思いますよ、いろんな心配がある。でもね、他人があんなお家に住んだ、あんな車買った、それを見ていて人生はね送れない。私たちは他人の財布の中を見て生きていくんじゃなくて、自分の財布の中、神様から与えられたものを感謝して生きていく、思っても見ない人生になる。小さい頃本当にもうカードゲームやらなくなった、野球もやらなくなった。今ですね、私なんかこう3万円ぐらい払って、あの出来事がもう一回、3万円という気ね、なんかこう100万円ぐらい払ったらね、あの出来事がもう一回返ってくるならね、払っちゃうかわからない。でも戻んないんですよ。野球やったんです。うちの子供一番上がですね、小学校1年生、ね、幼稚園、女の子、男の子、もう一人は赤ちゃんとして寝てる。3人で野球やろう。3人でどうやって野球やるかっていうと、お姉ちゃんチーム、弟チームに分かれるわけ。チームって言ったって1人しかいないんですけども、チームに分かれる。私は父親だからいつもピッチャーで、私がボールをさって投げるとカンって当てて、柿の木触って帰ってきたら1点、ね、アウトになったらチェンジ、やりましたよ ね。でまずじゃんけんぽんでお姉ちゃんがバッターボックスに立つわけです。どうやったらいいか分かんないとか言う。大丈夫って言って、私がボールをさって投げてあげる、ね、空振りになるのでバッとめがけてボールを投げてあるでしょ。そうするとたまたまカチンってやってコロコロっていったらアウトにしない、ふんってこけて、あらとか言って1点入る、2点入る、3点入る、4点入る、5点入ると、もう娘はなんていうか、お父さん何 野球って面白いね、大好きだ、よかったね、よかったねとか言う。ふって見ると弟が座り込んでる。野球って面白くないからやめよとか言う。するとどうですか。するとどうするかっていうと、ボールがシュッって速くなる。娘は何が起こってるか分かんない。でアウトになる。はい、5対0。やめたがってる弟が来て、私がバットにめがけてボールをフッって投げると、たまたまコチッって当たってコロコロってくる。ね、演技力で滑る。あーとか言って。で5対1、2対5、3対5、4対5、5対5、6対5、7対5。もう弟はもうバンザイって。お父さん、何？野球って面白いね。面白いか？ふって見ると、娘がね、座り込んで、野球やめようとか言って、どうするの？でどうするかっていうと、9回の裏に、15対15で終わらせるように一生懸命計算してですね、一生懸命計算してこうやってやり続けるね。で15対15で終わってびっしょりになって、野球って面白いだろって言うと、なんて言うと思いますか。石の子、同点だから面白くないって言うんですね。本当に分かんない。でもね、私はそれで三人野球で分かったんです。つまりね、神様も同じだって。私たちのこと本当に可愛くて可愛くて、上でね調節をなさってらっしゃる。本当に調節なさってらっしゃる。それはね、本当に抜群に計算された調節。時には喜び、楽しみ、でも時には悲しみ、寂しさ、思い通りにいかないこと、それをブレンドしながら注いでください。だけどそれは神様が調節なさって、ご支配なさっているならば、どんな火の粉だと思ったものも降り注ぐ恵みなんです、ね、私は神様が本当に優しい方で、そして私たちの人生の後ろの舞台で調節しながら、一つの目的、それは私たちが死も悲しみもない天の御国にみんな救われるように人生を計算して導いておられるんですよ。苦しみがある、悲しみがある、でも信頼していきたいと思います。最後に、どうしてもわからない問題が一つ私にあります。まあいっぱいある。それはくどいんですけども、どこに行ったかであります。どこに行ったんでしょうか。分かんなかった、それはどっか行ったでしょうって言うんですけども、どうも気になる。ある時ちょっと分かった。それは名古屋で家庭聖書研究をしていたら、この場所をやった。すると、ある奥さんが手を挙げたんです。先生、何ですか？うちの主人は会社をやっています。会社。50人ぐらいの会社。ね、4月に新入社員がやってきます。1ヶ月間、新入社員の教育をするんです。うちの商品はこういうこと。そしてこれはこういうふうに管理して、こうやって販売する。一生懸命に教える。5月になって、さあ一応教育できたから、みんなこれからセールスに行きなさいっていう。すると社員はですね、不安そうな心配そうな顔をするね。大丈夫、できるから行っておいで、さあ行こう、出す。するとうちの主人は電話をかける。誰にですか？お得意先、お得意先、新入社員が注文を取りに行ったところに電話をかけて、そしてこう言うんです。 うちの社員が今注文を取りに来ました、後でお返しします、後で辻褄を合わせますから注文取ってあげてください、電話する。彼ら帰ってくる夕方、みんな喜んで、社長できちゃいました、いい会社だと思います、こういう話を聞いて、そこで私は思った、このご主人は旅行に行ってない、陰に隠れて、彼らがやろうとする人が、やってみようとする人がうまくいくように後ろから調節していった。間違いない。どんな牧師が違うって言ってもきっとそうだと私は確信してる。なぜなら5タラントもらって5タラントを増やしたのは彼の力です。でも彼は5タラントを返さず10タラントを返してるね。それは5タラントもご主人様のおかげだって分かったからだと私は思う。いや違うって言ってもそうだと思う。本当に神様は綿密な計算をして、小さな出来事から大きな出来事、人の心がどんな風に変化して動いてくるか全部計算して、私たち救いのために、その救いに向けて私たちを導いておられるんです。ですから私たちちっちゃなことでぐずぐず言わず、感謝と喜びで前向きで聞きたいと思います。それは前向きになって失敗することだってある、ペテロのように。でもね、前向きで信じて信頼して思うようにいかなくても神様のご支配の中なんです、ね、本当にその神様のお守りがあるということを私たちは心から信じて、自分に与えられたものを使って人生を送っていきたいと思います。